16泉佐野昔と今第290回泉佐野に残る仮想図その2都の選定の権威づけ思想的な補強という面で利用された風水ですが、現在の風水に至るまでさまざまな変遷がありました。特に詩人相応という概念は大きく変化したものです。近年陰陽道に関する研究が進む中で、城郭や砦、館にも風水説の影響が見えることが分かっています。この城郭などに見える風水説で最も色濃いものが詩人相応です。詩人は青龍、朱雀、玄武、白虎の4体の聖獣を指し、高松塚古墳、キトラ古墳などの石室に描かれていたことでも有名です。蜀日本紀大宝元年701年の記事を見ると、藤原宮で4体の聖獣、日月をかたどった銅板と鳥型の銅板の7本を立て、元日の儀式を行ったことが記されており、藤原京の時代から詩人の概念があったことがわかります。また詩人は陰陽五行説と深く関わっており、藤原京の銅板もそれにのっとって建てたことが指摘されています。現在の大相撲の釣り屋根も陰陽五行説によって建てられており、今でも古代の呪術的思想が引き継がれていることがわかります。詩人相応は藤原京の頃には東西南北の方位が整ったことを指す意味で使用されるほか、儀式において呪術的思想的概念としても利用されたのです。この詩人相応ですが、京都の観光マップなどを見ると、平安京が詩人相応の地に作られたと記されることが多く、その内容は青龍が東の川で鴨川、朱雀が南の池で小倉池、白虎は西の道で山陰道、玄武が北の山で船岡山とされ、これが詩人相応として認識されています。ところが日本紀略延暦13年794年10月御事のりを見ると、この国三千近体自然と城をなす、この継承によりて秦王を制し山城の国となすべし、号して平安京というとあり、前述のような川、池、道、山が詩人に対応するといった考えは記されていません。当時の陰陽寮の陰陽師が行う風水術は、詩人が東西南北に対応することは認識していても、それが川、池、道、山に対応するとは考えていなかったと思われます。こうした青龍、白虎、朱雀、玄武イコール東西南北イコール詩人相応という考えが日本で初めて登場するのは12世紀成立といわれる作庭記です。作庭記は陰陽五行説を中心とした陰陽道思想を庭作りに導入した占い書と建築書の中間的な性格を保有する書物です。平安京では貴族の間にこの書物が広まったと思われ、屋敷の造営に利用されたようです。後に寺院の建築にも転用され、13世紀になると風水という単語が登場します。大正前札起式上場という京都円覚寺が作成した古文書には、塔頭を開設する際は寺家表情衆奉行人など共に該当する土地の地層を見て山門として風水がかなっていたならば沙汰を進めよとあり、これが風水の初出と考えられます。奥州藤原氏の中尊寺の鐘に刻まれた中尊寺供養願文には吉土を占うとあり、地層を見て吉祥を占い詩人が整う場所を選んで造立したことがわかります。江戸時代の仮想は古代中世の風水の概念が復興したものと言えるでしょう。日本遺産中世ひねの章をめぐる7絵図編6湯川八王子問い合わせ文化財保護課。湯川は 土丸地区を通る柏井川古川橋付近で取水し、日根神社次元院境内を経て十二谷池に注ぐ全長約3キロの用水路です。開削時期は諸説あり、室町期には遅くとも存在したと考えられていますが、日根の村全体の用水路として大きな役割を果たし、現在もその役目は継承されています。高低差をわずか3メートルで流れるように作られており、当時の技術力には目を見張るものがあります。湯川は政元湖を旅引きつけに入山田川から取水し、日根の村を灌漑する用水についての記述があります。現在の湯川、ほぼコンクリート3面張りの水路に改修されていますが、次元院境内のみ石積み護岸が残っており、本来の姿を今に伝えています。絵図に八王子と書かれた場所は、湯川から分流して湯葉川水路につながる分岐に存在する神社であった可能性が高いと考えられています。社殿は不明ですが、現在は八王子旧跡の石碑が立っています。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、無料。